お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、コリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙16章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙16章の学びに入りますが、1節から4節は献金について、5節から9節は個人的なことが書かれており、パウロはここで自分の個人的な計画を話します。そして10節から24節は堕落したコリントの町の巷を歩きながらキリストのために生きている人たちのことを扱います。第一コリント人への手紙16章の1節。さて、生徒たちのための献金については、ガリラヤの諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じます。パウロは前の章で、クリスチャンの信仰の中で最も栄光に満ちたよみがえりの教理を話したばかりですから、とても大きなギャップを感じる人がいるかもしれません。しかしパウロはここであえて、エルサレムの貧しい生徒たちのためにお金を集めることについて、話しているのです。ある人たちは次のように言うかもしれません。献金のことなどについて話すべきではない。もっと霊的なことについて話すべきだ。一般的にこれらの人たちが献金について話したくないのは、自分たちにとってその話題が少し恥ずかしいからなのです。パウロはクリスチャンの献金のためにその方法をレイアウトして見せてくれます。2節。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。パウロが週の初めの日に献金を持ってくるように言うとき、その日が教会が主イエス・キリストの死とよみがえりを覚えるために集まっていた日だったということです。主は週の初めの日、つまり日曜日によみがえられました。安息日ではありません。またここには収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさいとありますが、パウロはここでは十分の一と献金については何も言っていません。彼らは収入に応じて自分たちの献金を蓄えておくべきでした。収入に応じてという言葉を直訳しますと、神様がその人を栄えさせてくださったのに応じてとなります。私たちは神様の祝福に応じて自分たちの献金をすべきなのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がテキサス州で教会を牧会していたとき、私の教会の役員の一人は、いくつかのコカ・コーラの工場の持ち主で、彼はとってもお金持ちで、私たちがよく狩りや釣りをしに行ったとても広い牧場を持っていました。彼はよく私に、なぜ私が十分の一について説教しないのかと尋ねました。そこで私はある日彼にこんなふうに言いました。なぜ私が十分の一について説教しないといけないのかな。彼は言いました。だってそれが聖書の捧げ物の仕方だからですよ。私は一旦は彼に同意しました。そう、それは旧約聖書の捧げ物のやり方だね。 でも恵みのもとでは、私は十分の一のやり方は違うと思うよ。そこで彼は私に尋ねました。どういうふうにすべきだと思うんですか？私は彼にこの説を示しました。神様がその人を栄えさせてくださったように献金をすべきなんだよ。さて、これは1930年代の大恐慌がとても深刻な時だった話ですが、そこで私は彼に言いました。このような時代でも不思議とコカ・コーラは売れていて、君はとても儲かっている。でも今は十分の一も捧げることができない兄弟姉妹たちが私たちの教会にはいるんだよ。私は神様は彼らに十分の一を出すように求めてはおられないと思う。儲かっている人たちも幾人かはいる。彼らは収入に応じて捧げるべきだ。彼らは十分の一をやめるべきではない。おそらく彼らは二分の一を捧げた方が良いかもしれない。その後この人は、これ以降二度と私に十分の一について説教するようにと提案することはなくなりました。つまりその金持ちは十分の一の献金はしていたけれども、神様が与えてくださった収入に応じて捧げてはいなかったのです。またパウロは、私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないようにと言っていますが、パウロはプレッシャーをかけて献金を集めるというやり方によって、彼らとの交わりを台無しにはしたくなかったのです。またパウロはここで、献金がどのように集められるべきであるかを私たちに教えています。3節から4節。私がそちらに行ったとき、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかしもし私も行く方が良ければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。パウロは彼らに献金を自分と一緒に届けるために委員会を選ぶように求めています。献金のためには、一人より多い人数が責任を持った方が良いのです。献金を一人の個人に任せ、その人に扱わせるのは危険です。なぜなら、たとえその人が正直なクリスチャンであったとしても、特定の誘惑がそこにはあるからです。パウロはここで彼らの贈り物について話していますが、彼はそれぞれ違う言葉を使っています。ここの箇所では、パウロはロギアという言葉を使っており、この言葉は献金、または集めたものという意味です。その後パウロは彼らの贈り物についてカリスというギリシャ語を使っています。この言葉には恵みという意味があります。またローマ人への手紙15章26節では、虚金はコイノニア、つまり交わりを意味する言葉が使われています。さらに第二コリント人への手紙9章5節では、贈り物または祝福を意味するユーロギアという言葉が使われています。そして第二コリント人への手紙9章の12節では、ディアコニアという与えることまたは奉仕の技という意味の言葉を使っています。そして使徒の働き24章の17節では、アルムス・エレーモスネーという親切な行為または施しという意味の言葉を使っています。これらすべての言葉は主への捧げ物を指しており、献金についてはこれらのうちのどの言葉を使ってもよいのです。ここでパウロが使っている興味深い言葉は贈り物、つまり恵みの捧げ物という言葉です。神様は今、あなたをどのように祝福してくださっておられるでしょうか。あなたからの主への捧げ物は、神様への贈り物と考えておられるでしょうか。レビ記の中には、 イスラエルの人々の十分の一の捧げ物のことについて指示がなされています。イスラエル民族は最初は神権政治で、イスラエル人たちが捧げるべき十分の一は政府と宮との両方を支えるためでした。彼らは自分たちの収入全体の 30% くらいまで捧げました。これは私たちにイスラエル人たちが立法の制度のもとでどれくらいのものを捧げたかという一つのヒントを与えます。第一コリント人への手紙16章の5節から6節。私はマケドニアを通って後、あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから、そして多分、あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしても、あなた方に送っていただこうと思うからです。どこに行くとしてもというのは、パウロがこれからどこに行くかを知らないことを意味しています。あの偉大な異邦人の使徒が、あなたはどこに行きなさいという主からの青写真も道路地図も持っていなかったということでしょうか。その通りです。彼は主ご自身が彼を先へと導かれると言っています。パウルは輝かしいけれども、どこへ行くかわからないという非常に落ち着かない立場にいるのです。この手紙を書いたとき彼は、これから先何をすべきか確信がなかったわけです。これは私たちにとって大きな慰めです。なぜなら私たちも将来のことは何も知らないからです。クリスチャンの奉仕について、5年後に自分たちがどこに行くか、何をしているかを話す人たちがいますが、それを聞くと心配になります。なぜなら私たちは一度もそのような指示を主からいただいたことがないし、彼らが私が持っていない主との個人的な電話線を持っているわけでもないからです。ですからパウロが自分の将来に何が起こるかわからないと言っているのを知るとき、それは私たちに大きな慰めとなります。パウロにも私たちにも、主は具体的な道路地図をくださいません。ただ主は、一日一日、私たちを導かれます。私たちはパウロのように、輝かしくも、どこへ行くかわからない、落ち着かない存在なのですと、マギー博士は述べています。7節。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。パウロはここでコリントに行こうと計画していると言っています。でもそれは主がお許しになるのならのことです。私たちも物事について、具体的な計画を持つべきではありますが、その計画は神様の御心に従順でなければなりません。そして神様の御心がなるとき、私たちは喜んで自分の計画を変えなければなりません。パウロが出かけたときには、彼は自分の宣教旅行に厳格なスケジュールを持ってはいませんでした。彼は主が彼を導いてくださるままに、先へと進んでいったのです。使徒の働きの中で、彼の第二回宣教旅行で、主が実際に彼を遠回りさせられたことが書かれています。その時パウロは、アジアに下って行こうとしていましたが、しかし神様の御霊は彼をヨーロッパへと送られました。彼は聖霊が自分を導かれる場所へ進んでいったのです。八節。しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりです。これが彼自身の計画でした。 9節。というのは、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。ミニストリーのための門が開かれているときには、反対者が大勢いるというのもまた本当のことです。神様の御言葉のために立つ人には、誰でも多くの敵がいます。パウロはそのことを経験し、私たちも同じことを経験します。でも主がドアを開かれると、誰にもそれを閉じることはできません。そして私たちはパウロが輝かしく、幸せで、神様の御心の中で喜んでいるのを見るのです。もし神様が、彼がコリントに行くことを望んでおられるなら、彼はコリントに行くのです。コリントは当時最も堕落した町の一つで、不道徳に引き渡された官能的な町でした。それでも彼らは、この世からシミをつけられないように自分たちを保っていました。10節から11節。テモテがそちらへ行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して、私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと共に来るのを待ち望んでいます。なぜ彼らがテモテを軽んじてしまうのでしょうか。パウロは第一テモテへの手紙4章の12節にその理由を次のように書いています。第一テモテ4章の12節。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。ですからパウロはコリントの教会にテモテは若いけれども彼を受け入れてくれるようにと言っているのです。12節。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところへ行くように、私は強く彼に勧めました。しかし彼は今、そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし機会があれば行くでしょう。コリントの教会には、パウロとアポロとペテロのことで分裂がありました。でもパウロはアポロを愛していました。そして彼らが一緒に主に仕えていることをはっきりさせています。パウロは彼らに、アポロが後から彼らを訪ねていくことを保証しています。13節から14節。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛をもって行いなさい。今日の私たちも、霊的に目を覚まし、固く信仰に立ち、勇敢に、しかも愛をもってバランスの取れた信仰生活を送るべきです。15節から16節。兄弟たちを、あなた方に勧めます。ご承知のように、ステパナの家族は、アカヤの初歩であって、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方はこのような人たちに、また、共に働き、労しているすべての人たちに服従しなさい。これらの人たちは生徒たちのために熱心に奉仕しました。それは素晴らしいミニストリーでした。パウロはコリントの人たちに奉仕のために、彼らのところに来た人たちに服従するようにと促しています。17節。ステパナとポルトナトと赤い子が来たので、私は喜んでいます。なぜなら彼らは、あなた方の足りない分を補ってくれたからです。彼らは明らかにコリントの教会からの手紙をパウロのもとに携えてきた代表者たちでした。パウロはコリントの人たちに この3人のクリスチャンたちはとても素晴らしくて、教会全体の足りない分を補ってくれたと言っています。18節。彼らは私の心をも、あなた方の心をも安心させてくれました。このような人々の労をねぎらいなさい。パールは彼らが帰ったら、彼らに感謝しなさいと言っているのです。19節。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。これらの人の多くがキリストの救いに預かったのは彼らの家の教会でした。20節。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。これは口づけすることの許可でしょうか。確かにそうです。もしそれが聖なる口づけであればです。しかしほとんどの口づけは現代ではそうではありませんとマギー博士は述べています。21節。パウロが自分の手で挨拶を書きます。パウロはこの書簡を口述筆記し、そして署名します。22節。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。主イエスはシモン・ペテロに、あなたは私を愛しますかと尋ねられました。そのことがヨハネ21章の17節に書かれています。主はペテロに、あなたは再び私を否定するかとは尋ねられませんでした。主はただ、私を愛しますかと聞かれたのです。それが今日の私たちへの信仰のテストだと思います。あなたは主を愛しておられるでしょうか。23節から24節。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります。アーメン。もしあなたが主イエスを愛しているなら、あなたは生徒も愛するでしょう。書簡は愛の気高い旋律で終わりを告げます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は献金、個人的なコメントというテーマで、第一コリント人への手紙16章1節から24節、第一コリント人への手紙の最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回から旧約聖書絵面記の学びに入ります。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字でttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。